はようございます。
おはようございます。
一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。この朝もともにあなたの御前に集って礼拝を捧げることができることをありがとうございます。また今日は宝さんの証をお聞きし、宝さんを通してあなたがどのように働いてくださったかお聞きすることができてありがとうございます。どうぞ兄弟の歩みを、またあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してくださって、あなたご自身が私たちにお語りくださいますようにお願いをいたします。あなたを待ち望みつつ、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日は宝兄弟の証を聞くことができて心から感謝をします。怒りという感情を通して神様がどう働いてくださったかということを聞くことができました。打ち合わせたわけではないんですけれども、今日の箇所にも怒った人の話が出てきます。この労働者が怒った理由、それは主人の労働者を雇ってくれたその主人のやり方に納得がいかなかったからでした。ブドウ園の主人は朝早く労働者を雇うために出かけて、日当として1デナリを約束して人々をブドウ園に招きました。そしてそれだけでなく、9時頃、12時頃、3時頃、5時頃出て行って、市場で市場で何もしないで立っている人々を見つけて声をかけました。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかというと、彼らは誰も雇ってくれないのですと答えたのです。そこで主人は彼らもまた雇おうと思い、あなた方もブドウ園に行きなさいと言って彼らを招きました。夕方になるとブドウ園の主人は管理人に言いました。労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさい。5時に来た労働者から最後に来た労働者たちから順に賃金が支払われました。彼らが1デナリをもらいました。先に来た労働者たちは思いました。自分たちはもっともらえるに違いないと。しかし彼らが受け取ったのもまた同じ1デナリオンだったのです。彼らは主人に文句を言います。12節ですね。最後に来たこの連中は1時間しか働かなかったのに、丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと同じ扱いをなさるとは。どうして1時間しか働いていない人たちと同じ分しかくれないのかというのです。それに対して主人はどう答えたでしょうか。13節、主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも、私の気前の良さを妬むのか。そして最後にイエス様は、このような言葉でこの話を結ばれます。16節、このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。皆さんはこの話を聞いてどう思われるでしょうか。私はこの話を聞いたとき、不公平だなと思いました。一日の初めから働いていた人と、9時から働いた人、12時から働いた人、3時から働いた人、5時から働いた人がどうして同じ賃金を受け取るということがあってよいでしょうか。一日の初めから働いた人がもっと多くの賃金を受けるべきではないでしょうか。しかしイエス様は言われるのです。天の国とはこのようなものなのだと。イエス様は決してここで何かビジネスのやり方について教えてくださったのではありません。神の国について教えてくださいました。ここで言われているのは、神の国を治めておられるその神様は、不公平と思われるほど恵み深いお方である。 不公平と思われるほど憐れみに満ちたお方であるということです。そしてそのことは罪深い私たちにとって本当に素晴らしい知らせです。聖書によれば、すべての人が罪を犯し、神の栄光を受けることができなくなっています。しかし、そんな私たちにも神様の恵みが注がれたのです。ちょうどここで、仕事がなかった労働者たちが、この家の主人の憐れみによって雇われたようにです。当時のユダヤ人たちは、いとも簡単に人を分類しました。彼らは、自分たちこそ神様に認められる良いクリスチャンになろう、清いクリスチャンになろうと熱心に律法を守りました。しかしその結果、彼らは律法を守れない人々を見下すようになりました。また、彼らは異邦人を憎みました。なんとか自分たちの国を異国の支配から取り戻そうとして、その機会を狙っていました。そんな彼らは、自分たちこそ清くなるために、その清さを保つために、自分たちが汚れていると思うものから徹底的に離れて、そのようなものを敵視しました。その結果、彼らは皮肉なことに、律法を守ろうとしながら、律法の中で一番大切な、神を愛し隣人を愛するという教えをないがしろにしてしまうこととなりました。しかし、イエス様はそうではありませんでした。イエス様はそのような人と人とを隔てる壁を一つずつ取り除いて行かれました。イエス様にとって清く生きるとはもっと積極的なことでした。イエス様の清さは人々に命を与える力であったのです。イエス様の清さと人の汚れとが出会うとき、イエス様が汚れてしまうのではなく、むしろそのイエス様の清さが伝染し、広がっていきました。イエス様の愛と憐れみは、さらに、他のユダヤ人だけでなく、他のユダヤ人たちが見下し、敵視していた人々にも向けられていきました。病を抱えた人々、貧しい人々、子供たち、外国人、そのような人々とイエス様は交わられ、彼らに仕えて行かれました。そしてイエス様は、その生涯の最後に十字架にかかられました。ご自身の命を捧げて、私たちを、全人類を、救ってくださったのです。そのイエス様の犠牲によって、私たちもまた救われたのです。イエス様は、隣人を愛するということを、自分たちの同胞だけでなく、敵をも愛する愛へと広げられました。そのイエス様の愛は、地理的にも時代的にも遠く離れた、この私たちにも向けられました。神に敵対していた私たちを、イエス様は命を捨てるほどに愛してくださり、ご自分の国へと招いてくださったのです。3時に来たような私たち、5時に来たような私たちを、イエス様は喜んで迎え入れ、神の民、聖なる国民の一員としてくださったのです。この不公平に思えるほどの神様の気前の良さの前に、大きな恵みの前に、憐れみの前に、私たちがするべきことは、ただこの恵みを感謝して受け取ることです。これは神様からのプレゼントです。給料ではありません。もし私たちが自分がこれまでしてきたことに対する代価を受け取らなければならないとするなら、それほど恐ろしいことはないでしょう。私たちは多くの悪いことを重ね、神様を悲しませてきたからです。しかしそんな私たちにも、神様の ありえないほどの恵み、不公平に思えるほどの恵みが注がれています。恵みを受けるに値しない私たちに、神様はプレゼントとして、一人子イエス様の命を与えてくださいました。神であられる方が人となられ、私たちの罪をその身によって十字架で死んでくださったのです。そしてイエス様は死んで終わりでなく、三日目に復活されました。そのイエス様を信じさえするなら、イエス様は私たちにその復活の命、永遠の命を与えてくださるのです。なんという大きな恵みでしょうか。私たちは、私たちに与えられている、その大きな恵みを素直に受け取って、そしてこの恵みのゆえに、神様に感謝と賛美を日々捧げていく、そのような私たちとならせていただきたいと思うのです。そして、この不公平とも思えるほどの神様の大きな愛と憐れみを前にして、私たちがすべきもう一つの応答があります。それは、私たちも神様が持っておられる、その不公平に思えるほどの愛と憐れみを持たせていただくということです。教会に長く通っておられる方なら、預言者ヨナのことをよく知っておられると思います。ヨナは神様からアッシリア帝国の首都ニネベに行って、住民に悔い改めを迫るように命じられました。しかし彼は最初、その神の命令から逃げようとします。その結果ヨナは海に投げ込まれることになり、魚に飲み込まれて、魚のお腹の中で悔い改めの祈りを捧げました。ヨナは悔い改めて、神様に従ってニネベに向かって、神様のメッセージを伝えました。その結果、神様を知らなかったそのニネベの人たちがこぞって悔い改め、神様に立ち返ったのです。驚くべきリバイバルがそこに起きました。ここまでが日曜学校でよく語られるヨナの話であると思います。しかしこの話はここで終わりません。こんな素晴らしいリバイバルを経験したにもかかわらず、ヨナは神様に不満をぶつけました。ヨナはこう言います。ああ、主よ。これは私がまだ国にいた時に言っていたことではありませんか。ですから、私は先にタルシュに向けて逃亡したのです。あなたが恵みに満ち、憐れみ深い神であり、怒るに遅く、慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方であることを私は知っていたのです。主よ、どうか今、私の命を取り去ってください。生きているより死んだ方がマシです。ヨナはここでなぜ怒ったでしょうか。理由を二つ挙げることができるでしょう。一つは、ニネベが滅びるといった自分の予言が成就しなかったことです。預言者として神様からの預言を語ったのに、それが成就しないなら、自分の預言は何だったのか。ヨナの怒りの背後にはそのような思いがあったでしょう。そしてヨナが怒ったもう一つの理由は、神がよりによってニネベの町をお救いになったということでした。アッシリア帝国の首都ニネベは、当時のユダヤ人にとって非常に驚異的な町でした。アッシリア帝国は強力な軍事国家として君臨し、残忍な征服戦争や圧政で知られていました。特にアッシリアは、紀元前722年、北イスラエル王国を征服し、多くの住民を捕虜として連れ去りました。そのことにより、アッシリアはユダヤ人にとって憎まれる存在となっていたのです。こんな人々、こんな残忍な罪深い人々を神様はどうして憐れまれ救われるのか、 ユナにはそれをどうしても理解することができなかったのです。神様はそんなユナを教え導くために一本のトウゴマの木を生えさせます。この木が日陰を作るとユナは喜びますが、次の日にその木が枯れるとヨナは再び怒りました。神様はそこでヨナに言われました。あなたは自分で労することも育てることもせず、ただ一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマをさえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、右も左もわきまえない12万以上の人間と、おびただしい数の家畜がいるのだから。ニネベには、私を知らない12万以上、人以上の人たちがいる。だから私はこの町を惜しまずにはいられないのだと、神様はそう言われたのです。これが神様の心です。誰もが憎み、敵を抱くようなそのような人でさえ、神様は愛しておられ、その人が神様を知ってほしい、救われてほしいと願っておられるのです。私たちはどうでしょうか。この日本には1億人の神様を知らない人たちがいます。この国のことを心に抱いて、私たちは祈っているでしょうか。イエス様がされたように、自分と似ている人だけでなく、病の人、貧しい人、子供たち、外国人を愛し、彼らに仕えているでしょうか。神様は愛のお方、憐れみのお方、不公平と思えるほどに気前の良い方です。神様のその大きな愛を、憐れみを、私たちも心にいただいて、今週1週間も進ませていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの愛が、憐れみがどれほど大きなものか、この朝またもう一度教えてくださってありがとうございます。あなたに敵対していた私たち、あなたを知らなかった私たちのところに、あなたの方から尋ねてくださって、神の国に私たちを入れてくださったことをありがとうございます。どうぞその大きな恵みに、その大きな恵みを私たちが覚え、その恵みに感謝し、あなたを賛美しながら生きることができますように、お助けください。不満ばかりを数えてしまいやすい、この私たちの心を、あなたの驚くべき御業に対する感謝と賛美で満たしてくださいますようにお願いをいたします。神様、またそのあなたの憐れみの心を私たちにも与えてくださいますように。神様、あなたは一人も滅びることなく永遠の命を得るようにと願っておられます。どうぞその心を私たちにも与えてくださいますように。まだイエス様のことを知らない魂のために祈り、彼らを愛し、彼らに仕えていくことができますように。そして彼らをもまたこの天の国に導いていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。